こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ポケットチューター対強からわかる人体解剖学原書第2番は、リシャ・タンストと S。アリミジャリリによる体表解剖を臨床行為へ結びつけるためのカラーアトラスである。一般的な解剖学書が器官や組織を層ごとに分解して示すのに対し、本書の中心課題は、皮膚の上から見える目印や触知できる骨性隆起を起点に、深部の筋腱、神経、血管、臓器がどこに位置するかを把握することにある多彩な体表写真に内部構造を重ね、X 線 CT 血管造影、超音波画像も併用することで解剖図と実際の患者の肝体との隔たりを縮めようとする。原書第2番の国分けであり、内容を更新するとともに新生児の章を加え、年齢による位置関係の違いにも目を向ける診察、触診、注射、三指小手術など、体表から安全にアプローチする場面で参照する実践的なポケット版の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体表のランドマークから深部構造を逆算する視点。本書の独自性は、人体を内側から外側へもではなく、外側から内側へ読む点にある鎖骨、肋骨、肩甲骨、腸骨梁のような骨性の目印、あるいは筋や腱が作る皮膚上のレリーフを起点にして、その筋棒や深部にある神経、血管、臓器の位置関係を捉える。この視点は、名称や形態を個別に暗記する解剖学とは目的が異なる。臨床では患者の身体所見、痛みの部位、手法、しびれ、触知所見がまず体表に現れ、そこから解剖学的に考える必要があるためである。例えば、一定の部位に感覚障害や運動障害があるとき、局所だけでなく、より深い場所で神経が影響を受けうる経路を想定しなければならない。本書はこうした推論を支える空間的な基盤を提供する。体表からの見え方を固定的な暗記対象ではなく、診察や処置の際に参照する座標系として扱うことで、解剖知識を身体所見の解釈へ転換する構成になっている。次に、写真模式図、画像診断を重ねて3次元で理解を補う体表解剖では、平面的な模式図だけでは実際の体に知識を適用しにくい。本書は、内部の臓器や構造の位置を重ねて示した体表写真を核とし、必要に応じて X 線 CT 血管造影、超音波画像を組み合わせる。これにより読者は、教科書的な解剖図、皮膚の上から観察する身体、画像検査で得られる断面情報の対応を確認できる。とりわけ超音波は体表から深部を観察する手段であるため、プローブを当てる位置とその直下にある構造の予測を結ぶ上で重要である。画像だけを見て手技を行う場合でも、針の進路に介在する組織や呼吸などによる位置変化を理解するには、基礎的な体表解剖が欠かせない。本書の図版構成は、画像診断を解剖知識の代替物として扱うのではなく、体表所見から立てた位置の見通しを検証を補正する材料として位置づけている。視覚情報を複数の形式で照合させることが、立体的な位置関係の記憶と臨床での再現性を支える。さらに、三指注射小手術に必要な安全域を位置関係から考える、体表から体内へ到達する手技では、目標組織の位置を知るだけでなく、途中にある神経、血管、胸腔、腹腔などを避ける視点が必要となる。本書はこの点で、解剖を手技の安全性に直結する知識として扱う。例えば胸部では、胸腔残滓や三指減圧に関わる肋間部の位置関係、長も神経がお手が周辺の処置で損傷されうること、肋骨横隔動と周辺臓器の関係など、局所のランドマークと注意すべき構造を結びつける記載が紹介されている。重要なのは、単一の正しい刺入点を機械的に記憶することではない体格、呼吸、病変、年齢によって相対基準値は変わりうるため、体表の指標から深さと進路を予測し、画像所見と合わせて危険を評価する必要がある。本書は、実施手順そのものを網羅する手技書ではないが、なぜある部位を避けるのか、どの方向に進めば何が近づくのかを理解させる。この因果関係の理解が、処置前の確認と合併症リスクの低減に資する。そして、症状の極在化を支える神経、血管、臓器の連続性、患者が訴える症状の場所と病変が存在する場所は必ずしも一致しない。本書が扱う体表からの位置関係は、このズレを解釈する際にも有用である。神経は体幹や頸部、四肢を連続して走行し、血管や臓器も体表上の一定の領域と関係する。そのため、しびれ、筋力低下、発汗の左右差、疼痛といった所見を見る際には、症状が出た部位だけで完結させず、神経の走行や近接する深部構造まで遡って考える必要がある。紹介されている肺線部病変と包膿症候群、尺骨神経領域の症状に関する例は、こうした極在診断の重要性を示すものだろう。ここで本書が提供するのは、疾患鑑別の網羅表ではなく、症候と解剖を結ぶための地図である。診察で得られた情報を、どの構造の障害なら説明できるかという仮説に変え、 必要な画像検査や専門的評価へつなぐ土台となる。名称の知識を症状から病変部位を推定するための関係値へ変える点に臨床的な価値がある。最後に、新生児を加え年齢による体表解剖の差異を扱う改訂版原書第2版では新生児の章が追加され、成人を暗黙の基準としがちな体表解剖に年齢差の観点が導入された。民代の大きさや比率、臓器と骨格の相対的な位置は発達段階で異なるため、成人の目印をそのまま章に、とりわけ新生児に当てはめることには限界がある。これは単なる付加情報ではなく、体表から位置を推定するという本書の方法そのものに関わる。体表解剖は固定された座標ではなく、苗の形態、姿勢、呼吸、年齢などを踏まえて読む必要があるからである。改訂版では全体の知見も更新され、超音波画像が増補されたとされる。形態性を備えたアトラスでありながら、標準的な成人の構造だけに話を閉じず、臨床で遭遇する G の多様性視野を広げている点は重要である。ただし新生児を含む患者への侵襲過注義には、個別の診療ガイドライン、施設の手順、指導者の監督が不可欠であり、本書はそれらを置き換えるものではない。あくまで位置関係を理解し、確認すべき事項を明確にするための基盤として読むべきである。結論として、本書は解剖学を学び始める医学生、臨床実習に入る学生、研修医に特に適している。また、看護師、診療放射線技師、理学療法士など、観察、触診、画像、処置を通じて身体の位置関係を扱うメディカルスタッフにも有用性が高い。すでに専門領域を持つ医療者にとっても、頻度の低い三指や小手術、不慣れな部位の診察の前に、体表からの見通しを再確認する参照書となる。ただし、侵襲的処置の実施は本書だけで判断せず、正式な訓練、現行の手技指針、画像評価及び監督体制と組み合わせる必要がある。類書との違いは、系統解剖学の情報量や詳細な手術手順を競うのではなく、患者の皮膚表面を起点として内部構造をイメージさせる点にある。写真上の重ね合わせ、模式図、X 線や CT、超音波を往復する構成は解剖図を実際の診察場面へ移す際の障壁を下げる。ポケット班という形式も机上での通読だけでなく、臨床の直前に要点を確認する用途と整合する。期間名の暗記を超え、症状、身体所見、画像、処置の安全性を一つの位置関係として考えたい読者に、現実的で焦点の明確な一冊である。ご支援いただける場合はリチャッド・タンストレンダン、アリミジャリリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。